はい、お疲れ様でした。暦の27宿と、28宿、これが同じ宿の巡りというのがこの4週間ずっと続いてましたね。で、今週で終わりなんですよ。27と28宿で1宿その足りないんですね、インド暦の方が。なんで、ずれていくわけですけれども、である日、そのずれたのが同じ宿に重なるという、それが28日間続いて、またずれていくという。で、定期的にその同宿巡りがあるんですけども、もう今回ももうご多分に漏れずですね、その効力がまあひしひしとですね、まず同宿始まったのが2月14日ですね、中央競馬、週末の場合は、女という女、27宿女、28宿女、女の巡りになりました。で、一発目の、クイーンカップは、もうまさにこれ、女ですからね。11のゾロ目というね、もうこれ以上ないほど分かりやすい決まり目で、まあ、これにあんたね、どうして先回りできねえのよっていうことですわね。で、それから、まあ、ようで、ゾロ目とかも来ましたね。同枠の1着、2着、1着、まあ、ゾロ目もありますし、1着、3着とか2着、3着もようあって。で、まあ、コスタノバ連覇とかね。あ、やっぱり連覇だったとかな、終わってみて。これもやっぱ同宿の巡りでね、フェブラリーステークス連覇なんですよ。で、オーシャンステークスがですね、先週の2月28日土曜日、中山のメインレースの決まり目が、枠連1、2、馬連2番、3番、馬単3番、2番だったんです。ね。で、今週土曜日、中山牝馬ステークス、枠連1、2、馬連2番、3番、馬単3番、2番ですって。で、先週の土曜日、中山メインが、馬単3番、2番だったら、今週の土曜日、中山メインも、馬単3番2番ね。で、あとね、まあ先週も話しましたけれども、早い第1レースからその馬単14番3番、小倉競馬が馬単14番3番だったら、中山の第1レースも馬単14番3番で始まったりね。で、まあ、最後の最後ですね、本日この某という暦で終わるわけですが、阪神の大阪城ステークスが、6ゼッケンと8ゼッケンがですね、これ、2、3着なんですよ。そうしますと、反対の中山のディープインパクト記念も、6ゼッケンと8ゼッケンが、1着3着っていうね、東西ともに、まあ、ゼッケン3つのうち2つが、まあ、重なったっていうことで、先週のメインレースの結果と、第一レースの結果と同じですね、ほぼね。で、だから大阪城ステークスの決まり目見て、最終的にディープインパクト記念、まあ、そのまま買ってみようかなとも思ってたんですけどもね、やめたと思いましたよね。1番人気とね、3番人気の組み合わせですから、だから名将ソラリスが来てくれりゃいいものですね。これはさすがに来ませんでしたね。もうね、反対のドラゴンブーストが一着された時点で、どっちも軸にするべきでしたね。この2ゼッケンはね、はい。竹内涼真主演のドラマ、再会ってやってるじゃないですか。今週WBC 放送のためお休みだったんですか？で、その、再会というのは、このドラマ始まった時からですね、兄貴殿は、再会は再会、つまり、ビリの馬に注意せえというね、そういうお達しが届いたんですよ。ほうほう、なるほどね、再会ですよね。まあ、ヤクルトとか、広島がよく食らっちまう、ペナントレース再会のね、ビリですわ。で、もう、この、日曜日のメインレースの枠順、こう、東西見比べたときに、もう一瞬で、あっと思うわけですよ。まず大阪城ステークスの2枠2ゼッケンに入ってたドラゴンブースト、これ前走ビリです。ダントツのタイムオーバーでしたっけ？なんかね。 まあダートだったっすけど、16着でもうどこにもいないババソージアルデバランで、メショソラリスも前走ビリーの馬だったんですよ、11頭立ての11着で、はい、でこれがね東西でねもう202世紀に重なってるもんですから、どっちかは最低でも馬券になるだろうという私の見立てで、でどうせならね、あの人気のない方の名称ソラリスを軸にしたれと思って、大阪城ステークスも軸にすればよかったものですね、で、あの印に反してはあんまりつかなかったんですよね、単勝ね800位ぐらいしかつかなかったんですか、へえ、前走ビリでもねまああのダートから芝にまた戻ったっていうことで、まあ、そういうことだったのかもしれませんけれども、はい、本当にね、前走メインレースで前走ビリの馬が1着とか2着残りで何回目ですかね、あの放送再開を放送期間中この前もありましたもんね、あれも2枠だったですかね、でねまたねドラゴンブーストの方なんですよね、考えてみりゃね2枠に入ってね、昨年のねダービーでね2枠に入ってたのもこれドラゴンブーストなんですよ、で弥生賞今年もですね2乗開催なんですね、去年も2乗開催だったんですけど3年前は3乗開催でやったんですよ、で日本ダービーって必ず東京と京都の2乗開催になるわけじゃないですか、あの絶対に3乗開催はないですよね、有馬記念もジャパンカップも、必ず2乗開催で行います、で弥生賞は例えば2009年とか、まあ、何年かに1回定期的に2乗開催つなにの時に行われるんですけれども、で過去調べていくと弥生賞が2乗開催で行われた時っていうのは日本ダービーに直結するんですね、なるほど、2乗開催同士で、あ今年はもう弥生賞の結果そのままあの被せなきゃダメなんだよっていう年なんだなっていうふうに理解してるわけですよ、で去年はねファウストラーゼンが弥生賞1着馬で1着になってでですね、ダービーは本人じゃなかったんですけども、クロノ・デュノワールの同枠をサポートしたという形で、まあ、競馬は枠が走るで考えれば、まあ、枠単位でファーストラーゼンの、まあ、一着という。ね。で、あとね、面白かったのが、坂井隆生がですね、六ゼッケンの、なんで、ジュタとか言う馬でしたっけ、あの前日にね坂井隆生阪神で怪我してで日曜日は乗り換わりになったんですよ、そのジュタ確か丹内裕二に乗り換わったと思うんですけれども、今ちょっとすいません資料がないもんでうろ覚えで喋ってるんですけれども、で坂井隆生から丹内裕二に乗り換わってそのジュの六ゼッケンが、どこにもいなかったです、まあそこそこの人気だったんですけどね、で今年あれ六ゼッケンにアドマイヤ食わずで坂井隆生入ってるよなっていうのがまずこれ不思議なポイントだったんですけども、まあ結果3着でお金になったんですけども、まあ一番人気の3着ってね、別にねこれはもう犯罪に等しいぐらいの結果ではありますけども、まあ一応お金になったかと、でそれだけじゃなくて、で去年そのジュタとかいう間に丹内裕二が乗り換わりダービーでは、黒い帽子で丹内裕二がドラゴンブーストに乗っていたと。でもって、弥生賞の反対の大阪城ステークスにドラゴンブーストが、まあもちろん頭数違うんでゼッケンはずれますけれども、黒い帽子にドラゴンブースト入ってたっていうことなんですよね。だからこっちね、返す返すもこっち軸ですよね。でね、アタック25の問題途中で、ドラゴンクエストのゲームのね、あの音楽を作曲したのは誰ですかっていう問題出たんですって。まあ、杉山浩一先生ですよね。はい。でね、もうドラゴンなんていうね、こんな問題出たらね、やっぱドラゴンブーストじゃねえのっていうね、まあ、読者様ご指摘いただいて、あ、その通りですね、っていうことなんですけどね。でね、最後の問題が、何でしたっけ？だからね、8番出口っていう、あの、二宮くんが主演の映画もなんか紹介されたみたいなんですよ。8番出口。これね、ゲームなんですね。ホラーゲーム。あの、私プレイしてないんですけども、YouTube でプレイ動画見たらすんげえおっかなくて、地下鉄のその8番出口を降りるんですけども、なんかね、ちょっと ちょっと情景が違うなと、あれさっきと違うなと思ったら引き返さなくちゃいけないんですよ。で、違うところで出ると、なんか魔物に襲われちゃうんですか、まあ、ゲームオーバーになるっていうね、8番出口。8番。ねえ、大阪城ステークスも、弥生賞も、8ゼッケンの、こうね、2着、1着っていうね。相変わらず、本当にね、アタック見るまで、だからマーカード塗らないことですよね、本当にね。あ、8番かっつってね。8番出口。あ、わかりました。はい、じゃあね。バステールの単勝買いますとかね、サブマリーナ1番人気でしたけどもね、ドラゴンブーストの相手に2番8番買ってきますとかね、こういうことで、いいんでしょうね、はい、と思います。日本ピロキーフの中止ですか、田口寛太。なんかね、ちょっと田口寛太引っかかるんですよね、おかしいなこいつと思うんですけどね。まあ先週はあの田口寛太チューリップショーで8枠の名村コスモスでこれ人気薄2着に持ってきましてね。で、またあの、翌週、ピンクの星入ってるんで、いいんじゃねえのかなと思ってね、相手に選んでしまいましたが、これも全然馬券ならずで。まあそういうことなんですね。なんか、まあだからどっか忘れた頃にズドンなんでしょうよ。この人もね、きっと。はい。あとあの、ちょっとあの、予想にかけなかったんですけども、あの土曜日の夜に兄貴殿から急遽中山の第一レースを馬場金指定させてくれっていうね、そういうオーダーが届きまして、まあ、急遽あの報告の方に載せたと思うんですけれども、決まり目が 7-8 でぐるっと回してきて 4-5-6 ゼッケンだな、で7枠だな、だからあの川田優雅を軸にして、三福フォーメーションとかいいのかなと思ったらね、まあ川田一着の4ゼッケンと6ゼッケンだったんで、ああそういうことかと思いましたけどもね。名勝空ですね。これちょっと本当に狙いすぎちゃいましたね。まあドラゴンブーストと2分の1でね、両方軸にしてきゃよかったなというふうに思ったっすよね。早いレースでもね、おすすめレースいつもねずっと失敗してんすよ。もうねボケできてんすね、これね。やっぱね判断力がやっぱ鈍ってきてますね。今日ね、あの仲間の第2レースをおすすめ指定したんですよ。あの書いてる文章はね、あのこれこじつけです。全然まあまあその理由の一つではあるけれども、それがメインじゃなくて、私はあの予想出す場合に市場を挟まずに、システマティックにですねこう出していくっていうのが信条なんで、もう自分の法則に従って予想を出してるんですね。だから名称ソラリスもまあこれ来なくて残念なんですけれども。まあ、あのダブル登録の痕跡からですね、割り出してるわけですね。はい。で、その、まあ、ダブル登録が、あの、2ゼッケンを指してるんだなと思えば、反対の大阪城ステークスの方に飛んじゃったんですけども、まあ、二勝開催の場合はそういうこともあるんだなっていうふうには前から思ってたんですけどもね。だから、それが、まあ、心残りではありますけれども。で、もう一つね、2レースは、まあ、あの、準的中ということで、ワイドだったんですね。ワイドで、まあ、当たりっていうことにしていただきたいんですけども、もう一つはね、第5レースに、もうおすすめレースにしたんです。これはね、4枠を軸にして、結果、どこにもいないんですね。で、なんで4枠を軸にしたかとかですね、その一連のその理由については、月曜発行の週報に書いておきますから、そちらでご確認していただきたいんですけども、結果ね、あの5枠が1着で、まあ、相手は分かんなかったですよ、正直2着はね。なんで、まあ、2枠は言えたかもしれないけど、あの3席の方は分かんないんですけど、5枠の1着はね、これはもうある程度予測がついてたんですわ。だけど、なぜか私は5枠の1つ隣の枠が1着だろうと、ミスリードしてしまうんです。バカだな。でね、なりふり構わず全部軸にしとけばよかったものをということなんですけれども、なんかやっぱりね、この日本の競馬の枠順って本当に忠誠なのかなっていうふうにもう毎週見て思うんですけどもね、皆さんどうですか。はい、本当に変な世界だなっていうふうに思いますけどもね。ただね、それによって当たり馬券を得られるチャンスが広がってるっていうんであれば、本当にこれはもうありがたい以外の何者でもないんで、それを見ながらね、馬券を占っていく。で、一つだけ、またね、いつもね、こう、めめしい言い訳してしまいますけどもね、あのね、前日に出す予想、本当に難しいですよね。あのね、こう、 結果を見ながらこうピースを当てはめていくと、第5レース、あ、やべえ、これ5枠組んどというね。ましてやね、反対の阪神の第5レースが枠連4-6で決まっちゃったんですよ。10分前に。それ見たらもう暗淡たる気持ちになりましてね。と思って。はい。本当に。ね。あとね、勝ち馬。今日、3時に、ウィンズ後楽園に行って、いつものあの、青い口から入って、すぐ、玄関入ったところに、競馬新聞の専門誌、売り場がありますわね。でね、勝ち馬10部、入荷するんですけども、今日ね、7部売れてたんですよ。残り3部しかなかったですね。まあ、今日はね、2勝開催だし、G1 もない、特別な別に週末でもないんで、そんなにね、売れるはずもないな。フェブラリーステークスとか、G1 レースに比べりゃ、客もね、少ないでしょうし、それなのにね、いつもは3部ぐらいしか売れないのに、今日7部売れてたんですよ。残り3部。うわ、あ、結構ね、これ、勝ち馬気にしてる方いらっしゃるなと思ってね、ちょっとだけ嬉しい気分になったんですけども、なんと今日のね、大阪城ステークスに打たれた印がね、これすごいなと。なんでこうなるのと。2ゼッケンと3ゼッケンにぼっち20丸、丸が打たれて。で、ドラゴンブースの方が1着っていうね。もう両方、2ゼッケンと3ゼッケンの単勝両方買っとけよっていうことだったんでしょうね、きっとね。で、まだね、これね、終わりじゃないんですよ。多分。静岡の鈴木さんに教えてもらいました。というのも、静岡の鈴木さんは、今週、メインレース、2ゼッケン買うというふうにね、言われたんですよ。で、鈴木さんはね、静岡ってね、考えてみりゃ、東海地区に入っちゃうんですね。だ関西圏なんですね。なんで、新聞売ってないんですよ。で関東版の新聞。だから、勝ち馬も鈴木さんはそれまで、お求めになれなかったんです。ただ、コンビニのマルチプリンターで、関東版の勝ち馬も、今は、出力出ますからね、お金入れれば、出てきますんで。で、ちょうど1ヶ月前からですね、その、鈴木さん、私のね、まんまと策略にはまってですね、勝ち馬を、見出す、購入していただくことになりまして、まだ見始めて1ヶ月しかなってないんですけども、これはやっぱりほんとすげえなっていうことになりましてね、お前の言う通りだよというふうに、お褒めいただいて、じゃあお前もうちょっと馬券取れよっていうことなんですけども。で、じゃあ、もしかしてこういうことなんじゃねえのか、高本、今週はメインレースで2ゼッケン馬券になるよなっていうふうに、言われたんですよ。メールが届いたんです。へえーと思ってね、私もね、何言ってんだろうな、あんなね、まあ、新米さんよ。私はもう勝ち馬25年も見続けてんでね、そんなの全然気がつかなかったね、なんつって。ね、勝手に先輩風吹かせましてね、仕方してたんですよ。そしたらですね、なんと、土曜日の中山牝馬ステークス、2ゼッケン、10番人気で2着、フィリーズレビュー、ギリーズボール、11番人気で1着っていうね、東西メインともに2ゼッケン1、2着ですって。で、日曜日もドラゴンブースとか1着っていうね。で、軸にした名称ソレスだけどこにもいねえと言うんです。なぜ鈴木さんは今週メインレース、2ゼッケンを買うと言ったのかということもまた司法に書いてきましたんで、ご興味があればお読みください。あとちょっと勝ち馬にですね、この新聞一部売ったらマージンいくらっていうんで手数料をね、いただきたいななんて思うんですけどね。はい。まあそれは冗談ですけども。いや、ほんと来ちゃいましたね。ギリーズボールも、ビヨンドザバレーもね、びっくらこきましたね。あと首都圏ネットワークのね、黒田夏樹さんっていう方がロケ地行って、金曜日ね、火災消防署に行ったんですよ。火災。火災って葛飾の葛に、東西南北の西って書くんですけども、うわ、だから、うわ、火災だと思ったら、土曜日のフィリーズレビュー、なんとですね、西塚浩二と西村敦也の西の一着三着でね、ワイドでもこれ かなりつきましたよね。で、あの今日もあのグランディアの西村敦也3着でね、うわ西の字来たみんな、あれもちょっと見逃せない番組ですね。まあ首都圏でしか放送してませんけれども、まだなんか気になることが、気になるところからあのロケが放送されましたら報告の方に書いておきます。そんなわけでした。どうも日曜日の競馬ご苦労様でした。